今月は明治郷土資料室にお邪魔しています。さあ、10年の歩み展というものもされている、このですね、記念すべき10年目を迎えている郷土資料室になりますけれども、今日のお話を伺いますのは運営委員会の海藤さんにお話を伺っていきます。海藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
海藤さんにもですね、何度もこの歴史についてお話を伺ってきました。当時こんな感じだったんだよということですね、町の移り変わりなどもお話伺ってきたんですが、今日は海藤さんにこの明治郷土資料室がなぜできたのか、なぜ必要だったのか、その時の皆さんの思いについてお話を伺っていこうと思うんですけれども、はじめにですね、この明治郷土資料室ができた意味、なんでできたのかといったところをご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず明治地区にはですね、戦後復興に貢献された吉田茂首相をはじめ、いろいろな政財界に活躍された方がたくさん、その方たちを送り出した公与塾という塾がですね、羽鳥にあったということが、羽鳥の方々のやはり誇りであった。そして人口がですね、その当時、終戦当時に比べますと数十倍に増えて、いろんな方がこの地に住むようになったんですけど、そういう新しい方にもそういう歴史、またそういうこの地はこういうものだったよということを知ってもらいたいがために、公与塾を何らかの形で皆さんにアピールするものが必要だということで、これが始まったというふうに考えています。それでいろいろ古くからいた人たちも市の方には要請をしてたんですけど、やはり組織というものじゃなくて、言ってもなかなか聞いてもらえなかったということで、山本勝夫市長になった2年目から今まであった市民集会じゃなくて違う組織ができたというところで、そこの中でですね、いろんな諸問題取り上げまして、4項目ばかり市の方へ提言して、その提言の中に公有塾をなんとか復興、またはみんなに知らしめるものを作ってくれということを入れて、それがこの市民センターの建て替えの時に実現できそうだということで、松井よし子教育長から連絡がありまして、それでじゃあやっとできるなということで、思いを新たにして三橋さんをはじめ、その当時建て替えに関していた人たちが中心になって第一歩を踏み出したということです。
この前回、実はその公有塾について海藤さんも含めてその委員会の皆さんにお話を伺ってきたんですけれども、改めて皆さんに知っていただきたくなるような、私も取材を含めて感じることができたんですが、その公有塾が元となって皆さんにですね、この歴史を伝えていこうということがこの形になったということなんですけれども、この明治郷土資料室ではそのセンター内にじゃできますよってなったところで、準備とも大変だったんじゃないでしょうか。
そうですね、まず3月オープンということを目指しましたので、鉛筆一本、何もないところから始めたんで、やはり準備に相当かかりました。それでいろいろ協力していただける方もたくさん出ましたので、資料集め、それと場所の中でどういうふうに飾り付けていいかというか、その道具ですね、ボードとかそういうものも、まずは素人の集団ですので、あまりわからない人の集まりだったんですが、そういう仕事をやってた人も手伝っていただいて、いろいろとアドバイスを受けて第1回にこぎつけたということですが、本当に1回目の時は今でなると楽しい思いでもう結構多かったです。例えば模型の砂利なんか、大磯砂利がいいということで、どこにあるんだったら大磯の海外行きは売ってんじゃないかということで行ったんですけど、もうそういうものは取っちゃいけないんだよっていう話なのがありまして、代用品で間に合わせたんですけど、やはり作る人もこだわりを持ってたし、やっぱりいいものを作って、いいものを見ていただきたいっていう気持ちもありましたんで、大変でした。
その模型が見られるんですが、模型もこの運営委員会の皆さんが作られてるんですよね。
もちろん磯崎副委員長もはじめいろいろ作ってもらってるんですが、その他にも地域の方にもご協力いただいて、なるべくいいものということで、勉強するためには 川崎の古民家園などに行って様子を見てきたこともありました。
そうなんですね。今この運営委員会に関わっていらっしゃる人たちって今何人ぐらいいらっしゃる？
大体30人から35人ぐらいですね。大体関わっている人もだいぶここもできて10年ということですので、高齢化になって、まあ、次の方をどんどん募集しているところなんですが、なかなか入ってくれる方がいないのが現状ですね。
皆さんにこう支えられながら、そしてやっぱりこの資料というものもこう地道に集めてこられたと思うんですけれども、この10年振り返って海藤さん印象に残っている企画展とか印象に残っていることってどんなことを挙げられますか？
まあ、最近では2年ぐらい前に味の素の創立の鈴木さんのところを、まあ、あの方も東京に社内の記念館みたいなものがあるんですけど、そこにお孫さんがまだその管理をしてるっていうことで、磯崎さんと2人で行ってお話を聞いてきました。それでまたこちらで、そういう卒業生のことをやったときに、こちらにも出席していただいて、親交を深めているというような状況ですね。やはり、歩かないとなかなかいいものも集まらないんですけど、私は出不精ですけど、磯崎さんはすごく豆なんで、そういうものは非常に集めてくるのにお上手ですね。特に巡査の日誌、あれなんかも、こういう時期を出て、この辺の警察官のその日の出来事を綴ったようなもん、あれなんかも厚い本で茅ヶ崎で売ってるんですけど、まあちょっと読ませてもらいました。ああいうのも見つけてくるのは彼で、非常にまめにやってもらって、私の出不精のところフォローしてもらってます。
皆さんと楽しくこうやって運営をされているところがとっても伝わってくるんですけれども、この運営委員会に入って海藤さんご自身もでいいお仲間に恵まれた感じですよね。
そうですね、まあ、町内会だけとか、うん、他の組織と違って、目的が要するに何ら自分のためになること、またいろんな意味でこれから役に立つようなことが多いんで、やってて非常にそこはやりがいのある仕事だと今は思ってます。
町内会長ということでお仕事もたくさんありますし、そしてこの運営委員会でもですね、皆さんのために素晴らしいその企画展をされているところだと思うんですけれども、おしまいにですね、この明治郷土資料室、来たことない方に対してもですね、PR ということで一言10周年迎えていただいてもいいですか？
はい、やはり百聞は一見にしかずでも見ていただいて、何か一つでも感じてそれを伸ばしていってもらえば、また興味も膨らんでくるんじゃないかと思うんですけど、なかなか本当のことを言うと、この部屋ももっともっと入りやすい1階にということが最初の前提だったんですよ。ところが1階は事務所と図書室ということでダメだと言われたんで2階になったんですけど、もうできれば本当に1階に作ってもらって、窓口でちょっと時間の呼び出される前に時間のある人にも来てもらいたいな、こういうふうに最初は思ってました。まあそれはその時の思いでね、今はなるべく2階へ上がってもらおうと思って、いろいろやってるんですが、いいものをもっと皆さんに見てもらえるようにすれば来るんじゃないかなと思ってます。ま
あ、入り口のところからしてですね、とっても工夫されて、とっても素敵な入り口になっておりますし、展示の仕方もですね、本当に工夫されて見やすくなっておりますので、今海藤さんからお話もありましたが、皆さん足を運んでいただいてね、歴史について楽しく触れていただきたいと思います。今日は海藤さんにお話を伺いました。海藤さん、ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。ありがとうございました。